はい。2025年、ね、5月ね、3月2日、ビジネスラウンジのライブをしたいと思います。ということで、何ですかね。今、絶賛、いよいよ本格始動をしようかなと。七宝鑑定ですね。今動画とか今資料作ってますけど、まあ、AI で作った鑑定ということで、やってますと。で、昨日はスタジング行って、なんか1日回りって言ってね、毎日かなんか1日にお礼をするといいとか、で、1日回りっていうのを、まあ、やってみようということで、ね。で、今日はね、お香をね、作る講座ちょっと参加してきて、お香を作ってきました。で、このね、いろいろやるんだけど、結構いろいろ経験が、今日話すところで。お香はね、ちょっと、これが流行るんじゃねえかな。多分2、3年で俺流行るんじゃねえかな。もしかしたら半年ぐらいかもしれない。結構流行りそうな気がする。というところですね。結構早いそうな気がするかなと。で、お香の話をすると、まあ、今日ね、アンケートを取って、今日はちょっと真面目にっていうことで、アンケートをね、答えてくれたので、プレゼン資料と一緒に、ちょっと、真面目にね、そもそもコンテンツビジネスとはっていうところを説明しようかなと。質問があれば、入れていただいてもらえばいいかなと。そもそもコンテンツビジネスってみんな言ってるけど、あんまりコンテンツビジネスっていうの分かってなくて。で、なんで企画がとかさ。なんかこう、なんか自分の思いを形にすれば売れるんですよって、自分の経験を一つのコンテンツにとか、なんかね、安いっていうかさ、なんか言ってコンテンツがあったんだけど、なんか、あんまり分かってない。実は浅い。外れてはいないけど、なんか浅いなと思ってて。そう。で、僕が言う、プランナーっていうのは、コンテ、僕が主に、企画なので、いわゆるコンテンツ、人も会社もコンテンツなんですよね。で、まあ、失敗もあるし。で、そもそももっとこのコンテンツっていうのをもっと分かりやすくしようかっていうのを、ちょっと今日、もっとね、初心者でもできる。で、これがベースになって、まあ、なんていうかな、コンサルタントとかもいいかな。で、僕のその先生が言われたのは、コンサルタントだったら、なるんだったら、オリジナルのコンテンツを持てって言われて。で、オリジナルコンテンツを生むっていうところは、例えば、3S であったり、僕が言う 3S ね、ショップスクールサービス。であったりとか、まあ皆さん動画見たと思うんですけど、ショップスクールサービスという 3S の方式であったりとか、いうので、まあ無限に、作れるよねと。基本的には、絞りに絞って、うちも20年かけてやっとできたのが 3S という概念だったと。ふうになっています。スタンド FM ですよね。こっちでも今配信していますということで。という形ですかね。よろしくお願いします。今コメント見えました。ありがとうございます。ということで。じゃあ、コンテンツビジネスの基礎ですね。知ってる人も知らない人も、まず。で、今僕はその七宝鑑定ってね、七宝鑑定はね、またさらに上に行ってるっていう、ね。これなんで。なんとかね、ワンランク上、ツーランク上行ってもらえばいいかなと思います。ということで、こっから勝手に一人で喋ります。質問があれば、ね、やってくださいということで、ポチッと。これいいですかね。いや、これあれかな。俺の顔が映っちゃうな。こんな感じですかね。ね、コンテンツ流出。今日はエロはないです。あるかな？ないかな？ わかんないですけど。はい。1時間ぐらいですかね。入ってもらえばいいかと思います。では、すごい担当者。これですね、今帰ってきて10分ぐらいで作りました。すいません、フル AI です。はい。AI でここまでできる。これもね、コンテンツなんですよね。今この映像を見てもらってると思うけど、これもコンテンツです。で、今ね、AI があると10分ぐらいできるんですよね。だから僕今これ、多分ね、録画になってると思うんですけど、これも、後で作ってみれば集客用として見えるようにしたりとか、いろいろできるかなと思って。たださっきエロはなしですって言っちゃったんで、どうしようかなっていうところですけど、ちょっとね、真面目にちょっと、お勉強してもらえばいいかなと。3月はね、新しく始めるのすごいいい季節。4月じゃないらしいんですね。3月が新しくやるのいい月らしくて。で、3月がね、決算期とかよくあるんだけど、まあ、4月からスタートとか、2月で正月になって、3月がスタートで、いいと言われているので、まあ、今日から、ちょっと頭の中に入れて、ゼロからですね、年内に1ランクにも2ランクにも上がってもらえたらいいかなと思ってます。では、質問があればコメント入れておいてください。コメント見えるようになってるんで。はい。では、アイデアを資産に変えるゼロから始めるコンテンツの入門講座と、こういうふうになってます。なぜか入門講座って、これ AI で作ってるね、なってますけど。綺麗ですよね、これね。はい。はい。本日はアジェンダ。アジェンダって何だと思うんです。ね。コンテンツは体系的に理解し、実践の筋道を立てる。基礎編です。はい。コンテンツビジネスの本質的な定義、初心者に最適な4つの圧倒的メリット、収益化までの4ステップと仕組み、実例書が売上事例とプラットフォーム、成功するためのマインドセットと第一歩という風な形になっています。うん。AI ですね。これもね、デザインがね。はい。これも、デザイン AI になっております。質問があればね、言ってください。はい。コンテンツビジネスの本質とはと。ね。まあ、YouTube でなんかいろいろ喋ってますけど、なんか浅いんだよね。なんか、否定をするわけじゃないんですけど、間違ってるわけでもないんですよ。だけど、浅い。浅いんです。なんか、浅いよね。うまい。ちょっと、まあ、こうなんか自分の経験をとか、なんか LINE も取れず、人で登録するんですけど、なんか自分の思いや経験を一つに書いて、売れるんですよって言ったって、所詮あなたの経験興味ないんですよね。興味がないし、大きい話をすると、アッパーが出ちゃうんですね、僕の経験でね。だからすぐにやるんだったらその経験を形にするっていうのが一番ベストかもしれない。けど、ちょっとその経験を本に書いてコンテンツにっていうのはちょっと浅はかじゃないかな。そのね、最初はそれでいいんだけど、まあそれやるとマーケティングピラミッドの話をしなきゃいけないとか、11の法則をしっかり勉強してくださいというふうになると思うんですけど、まああれだけしかないんで。なので、まあ、まあ、ちょっと、小僕な解釈と言ってね。はい。では、コンテンツの定義として、個人の無形資産をパッケージ化して流通させるってね、これも全部 AI なんで補足していきます。で、提供する価値の源泉として、自分の知識、経験、スキル、または感性を活用するってね。まあ、YouTube でとか、他インスタっていうのはね、自分の知識、経験をスキル、だからこれをどうやってやるかっていうのをみんな知らないね。これね、質問があったらどうぞ。自分の知識。だから、ちょっと話をすると、ここはね、僕がプロデュースするときに思うのは、自分がすごいよねって思うことって意外とすごくないんですよ。頑張ってるんですよ。頑張ってる。 周りから見て、それ何とか、聞かれること、すごいよね。っていうことは、実はすごい。ここ結構ね、深いかなと。自分では当たり前のようにやっていること、自分、また相談されること、ね。そこが一番、まあ今、牛乳飴舐めてますけど、そこ、自分がすごいよねっていうところが、その人の一番の売りなのかなと。で、この話をすると、本格的なプロデュースの話になっちゃうんで、もう2ページ目でみんな脳みそが金沢クラッシュになるんじゃねえかと。すでにね、なるんだけど、結局さ、当たり前のことのやってることって価値って本人わかんないね。すっげえめっちゃ息吸ってんじゃんみたいな。言ったって、いや、息吸うの普通やん。ね。でも息すること、これ価値観とかさ、ありがたみもそうなんだけどさ、当たり前になることってさ、価値観ってないのね。で、この当たり前にならないってところに課金ポイントがある。いいかいだ。だからよく会わない、本当会いたいけど会わないように。まあ、ツンデレなんですよ。ツンデレ。ツンデレね。うんてコンサル、ツンデレコンサルとかね、一番。ツンデレでいいよ、みたいなさ。きって本当はお金欲しいし、依頼が欲しいけ、うんでも、みたいな。もったいぶっちゃって、ツンデレね。だからコンサルはツンデレにした方がいいんじゃねえかなっていうね。ツンデレコンサルが一番いいんじゃねえかなと。ね。売っちゃいけないね。で、まあ、売っちゃいけないんだけど、それでも売れるのするのは、まあ、一つのコンテンツ、集客としていいかな。いや、自分の知識、経験、スキル、また感性を活用するっていうところでは、周り、できれば自分の経験を出してもいいけど、人はあなたっていう存在に興味はないので、ただ、当たり前のように経験して、当たり前のようなことをやった方が、実は売りやすい。だから僕ね、AI でやりますよってすげえなと、自分がすげえと思ったことやったんだけど、あれダメだなと。でも、AI を活用した方法っていうのは、こう2年後、3年後とか、もしくは先のビジョンを見るっていうのは僕は普通だと思うね。AI に限らず、多分こうなるだろう、みたいな。それがすごい。でもそれって普通だから、僕にとって当たり前だから何がすごいのってこうやって見えるじゃん。で、当たり前に話すことが、実は周りからしたら当たり前じゃなかったって。だったら未来を牽するコンテンツビジネスにした方がいいの。ああ、まあそんなんやったら普通に喋れるよね、みたいな。で、ここはまあ一つ。まあ、付加価値。まあまあ、でも自分の知識、経験、スキル、または感性を活用するというね。今の職場、働いた経験でもいいです。で、これを提供するかとしてはデジタルデータや形ある媒体にパッケージ化して販売するというのはまあ一番。個人の場合？個人の場合。でも言い換えたら、感性を活用、感性の中に映画も入ってるんです。音楽も入ってます。自分の感性を形にすると音楽とか映画とかもコンテンツビジネス。漫画もコンテンツビジネス。キャラクターとかね。まずそういうこと。ざっくりとその情報販売とか講座ビジネスだけがコンテンツ販売じゃねえんだぞと。まずそこは最低限知ってほしいかなと思います。はい。で、主なジャンルと具体例として、はい、ごめんなさい。これも AI です。エンタメから実用ツールまで幅広く展開可能ということで、映画、音楽、LINE スタンプ、YouTube 動画、これもエンタメ系っていうのは、まあ、コンテンツですね。教育実用系、電子書籍、オンライン教材、情報販売、例えばノートとかね、Kindle とかノートとかも、当然、コンテンツ販売です。ツール系、スマホ、アプリとか、ウェブサービスとか、デザイン素材とかっていうのも、写真素材も売れますからね。いや、僕はこう、スタンド FM ってね、まあ、ポッドキャストを今同時に流してライブ、動画も兼ねてやってるんですけど、これもコンテンツですよね。これもコンテンツ。はい。では、質問あったら入れてくださいね。なぜ初めての人に最適なのかっていう話をする。初心者向きなぜ初めて。コンサルやってる人とかもそうなんだけど、僕はこのコンサルやってる人であれば集客のためのコンテンツであったり、利益を増やすためのコンテンツであったりっていうコンテンツ企画をする。ね、経由してましてね。で、応用なので。で、ただ、今回初めての人向けにしてるので、もし何か、始めたいというのであれば、 もうおすすめするのがコンテンツビジネス。絶対コンテンツビジネスをやった方がいい。で、理由として、はい、素敵なスタ、ね、映画入ってますよね、これ。全部 AI です。はい。ワンクリックで10秒ぐらいできました。はい。エンタメ化実装までザバイク、エンタメ系、音楽、LINE スタンプ、YouTube 動画、教育、ね、気になる、ね、そういう、もう AI、今 AI するも可能って書いてます。今 AI するも可能、可能って、これ、でっかく入ってます。で、メリット2については、まあ、これにすると、まあ、展開が可能ですよと。これちょっと同じ動画入っちゃってますよ。これですね。メリットです。資産蓄積型のビジネスって言ってて、僕、思うのは、これね、50万かなんか僕コンサル、講座やったんですけど、資産構築しようって。結局、今、その、労働集約型、時間を売る働き方からの脱却ができるんですよね。時間。要は、今僕これ喋ってるわけですよ。喋ってるわけですね。で、喋るって、これ講座でやったら、今ここでリアルタイムでやったら、労働収益型になっちゃうわけですよね。時間売りしてるわけです。でも、僕、この音声とか、この動画っていうのは、販売しようかどうか悩んでるんですよね。どうしようかな、販売しようかな、悩んでます。で、ただこれって、動画アップすればずっと使えるじゃないですか。これって。っていうことは、これを有料課金して、100円でも200円でも取ってたりとか、1000円でもいれば、一応つか半永久的に稼働しますよね。これ。で、半永久的に稼働して、なおかつ、この権利収入型っていうのは、自分が寝ている間も収益発生するので、24時間働くことは不可能だけど、コンテンツであれば24時間僕はこれを喋ってるわけですよね。なので、忙しい人ほどこのコンテンツビジネスっていうのはやった方がいい。間違いなくやった方がいい。置いとくだけなんだ。で、先生、驚異的な利益率について話をすると、物理的な商品販売との収益構造の比較ということで、今ここにあります。物販ビジネスとコンテンツビジネス、バーサスと。物販ビジネスの場合は、まあ、大体在庫維持とか考えて、維持費っていうですね、必要です。質問があったらどうぞ、聞いてください。時間、時差があっても全然関係なしに、受け付けますので、やってください。で、30% から 50% ぐらい在庫、要は倉庫に置いてあるとか、お店を置かなきゃいけないとか、そういう維持費がかかると。で、だいたい利益率は 10% から 20% ぐらいになるんじゃないかなと。ね、まあ、もっと多いのもあるんですけどね。多いと思うね。で、コンテンツビジネスって基本的に原材料も在庫維持費も基本的になしなんですよね。だから最終利益っていうのは 80% か 95% なんです。ほぼ利益っていうね。ほぼ利益です。はい。で、次。コンテンツビジネスの仕組みについて話をします。仕組みですね。じゃあ基本的、まあこれちょっと、ね、わかりづらいかもしれないですけど。簡単にですよ。簡単に。ごくごく簡単に。じゃあ今聞いてるね、とか、じゃあどうするのって言ったら、悩みの解決策を決めるっていうね。何を言うか。で、ここは僕はよくやってる。例えばサックスもやるし、憲法もやるんだけど、僕が困ったから僕はこれを作るわけです。で、悩みが深ければ深いほどいいです。だから悩みをした、だから僕は今、七宝鑑定というものをね、広げようとしてます。七宝鑑定なんでやったかって言ったら、僕は病んだから。もう闇に病みまくって、ね、なんかメンタルクリニックまで行って、変なって言ったらダメだけど、まあ、薬もらって、テンション上げまくって、間違ってベランダからジャンプしそうになったりとか、今度は上がりすぎたから落ち着くやつ飲みましょうって飲んだ瞬間に、なんか無になった瞬間にさ、なんか痛くなさそうな気がして、またベランダで飛びそうになったりとか、もう、やったけど、これはやばいと。かといって人にも話せないわけですよ、悩みって。だから僕は、七宝鑑定っていうのを作ってやったんです。 こういう悩み、僕は自分の悩みを解決するためにそのコンテンツを作る。だからサックスも、どうやったらアドリブが吹けるだろうとかね。どう、なんだろうみたいな。どうやったらセールスレター早く作れるようにならんかなとか。ああ、というのをやってた。だから僕ね、その自分の悩みから生まれたものだから、自分の悩みが解決できたら、別に売れなくてもプラスだから、まあいいんですよ。ただ自分がプラスだから分けてあげようかっていう形。だから逆に僕、この今これもコンテンツですとか、このね、音声動画、もうコンテンツですとは言ったけど、言ったけど、僕別にこれ欲しいなと思ってなくて、売ろうともしなくて、ただ、アンケートに書いてあったから、じゃあ教えるかっていう形で、これは僕が別に、欲しいと思ってないコンテンツ。だけど、欲しい、アンケート欲しいっていうふうに書かれたから、これは市場に答えただけ。市場ね。に答えて作ったっていう。収益の 最短、4ステップとして話をすると、まあ、悩みの解決策を決めると。で、アイデアを形にすると。公開プラットフォームに出すと、発生ということで、まあ、簡単に言うと、まあ、アコシでいう CO と SY の話ですよね。アコシっていうのはもう知っての通り、ACCOSY、アクセス、コンテンツ、システム、この3つになりますよね。この3つが揃ってやると。だアクセスっていうのは集客の部分ね。コンテンツの中身。で、システムっていうのは販売、決済、その他、もろもろ、LINE でもいいし。ということになる。悩みを解決。で、悩みを解決する策が分かんないから困ってんだってなったら、悩みを解決する人を連れてくればいい。それが一つのプロデュースになるかなと。だから僕がそのプロデュースをお願いされたときに、この人に僕何をお願いするかなと。この人に何を解決してほしいかなと。最初によく相談されることや、自分が当たり前に思ってるようなことがコンテンツになりやすいって言ったけど、当たり前のようにできる人、要は相談を受けるということは、この人に何を相談したら、何を相談するか、何を困ったら頼るかな、みたいな。というところが入るんですね。この先生にこれ聞きたいとかさ。それで大体プロデュース。で、利益はね、別に売れたら折半でもいいと思うんですよ。折半とかなんか、すればいいので。それがまあ、プロデュース業かなと。それ引き出すのがまあ、プロデュースかなと。で、これは、まあ、個人の場合だったら、まあ、アイデアを形にする。そして、プラットフォームに出す。販売サイトですね。で、購入す。で、購入再生で報酬発生っていうのが、一番シンプルな流れかなと思います。わかりやすいですね。かるかはい、巻きでいきますね。はい、大丈夫ですかね。分かんなかったら言って聞いてくださいね。はい、では、自分のアイデアをどの形に落とし込むかっていうところで話をすると、今回電子書籍と LINE スタンプにしました。簡単なね、この2種類にしました。例えば企画の段階だと電子書籍の時短レシピの紹介とかね。いうのはいいですね。時短レシピね。で、LINE だったら、主婦向けの挨拶系とかさ。僕はね、LINE スタンプ、ちょっとね、エロはダメだけど、エロを連想させるスタンプとかさ、お笑い系スタンプの企画は結構好きですね。はい、で、まあ、次に制作入ります。まあ、電子書籍だったら、文章と写真を構成します。で、LINE スタンプだったら、イラスト、まあ、40個って書いてあるけど、まあ作ると。で、次は、プラットフォームに関しては、Kindle であれば Amazon Kindle になるし、LINE スタンプになったら LINE ストアになります。で、報酬としては、電子書籍の場合だったら 35% から 70%。配分利益は、まあ分配型、設定によるけど、まあ、50円とかもらえるんじゃないですか。はい。っていう風な形になってます。未だにね、入ってくるんですよね。ポロポロポロポッと。何百円とかね。何千円とか。昨日電子書籍ちょっと見たら、なんか知らずになんか1万円、2万円入ってたりとか、そんな出してないんですけどね。まあ、ちりつもですけど、まあ、入ってくるよねっていうところになります。はい。じゃあ、事例紹介。 売上事例と成功パターンということでね、個人収益です。で、基本これですね、特化型ノート販売で、まあ、月10万から50万円ぐらい。なんかね、最近読んだ方だと3000万ぐらい稼いだ人いるとか、これ悩み解決系っていうのは、すごいノートではいいのかなと思ってます。Kindle に関しては3万円から15万円。まあ、複数出版ね。で、これにバックエンドだろうなんだろうっていう方法があるんですけど、集客のためにとかね。これはま、やり方次第で、今回単発として、計算します。LINE スタンプだったら、ま、5000円から5万円、ヒット時継続なので、ヒットしたら、ま、やりやすいかなというふうな形。ね。だいたいこういうな形になってます。で、今までこの LINE スタンプとか、Kindle とか、ノートもそうだけど、自分で書かなきゃいけなかった。だからその、コンテンツ販売の労力って、要は、自分で作る時間であったりとかさ、そういう最初に1個を作る時間が大変だったわけですよね。Kindle の文章を書かなきゃいけないとか、LINE スタンプ作らなきゃいけないとかってあるんですよ。今 AI でできるんですよ。だからもうこれで錬金術が完成してる。だから AI を使えばこの時間ももうないよね。AI で全部できるっていうね。はい。だからノートなんて言ったらね、この間リリースしたホールさんのね、ノート代筆 AI なんてもう、ワンクリックでできるわけですかね。ピコピコピコピコって。もう何もすることなく文字入れるだけで画像も作って文章も作ってね、文体まで作って、だからもう、あれはもう、錬金術ですよね。ポチポチポチポチってね。やると。あとは、ま、切り口だったり、どこをターゲットにするかだけど、できるし、LINE スタンプのアプリも作ったし。で、Kindle なんてね、普通に AI に聞けば文章書いてくれるわけですから。まとめてね。まあ、やりやすい。まあ、最近だったら漫画とかね、漫画 AI とか。今出しやすいかなと思う。はい。で、意外な売れる事例として、いや、これも AI なんですけど、よくね、これも AI で作ってますからね、このですね。例えば主婦の1週間の献立の立て方をまとめた電子書籍がヒットとね。ニッチな趣味、古い切手の見分け方とか、すごいニッチですね。解説動画入手収益、広告収益ね。まあ、YouTube とかだと面白いですね。黒の人見知り交付で営業術。これは有料ノートとかで販売できるかもしれないですよね。有料ノートね。で、事務作業を10倍早くす、Excel テンプレートの販売。テンプレート販売できますもんね。で、実際に、僕から教えた子に、この後に何万円の口座、何十万、何百万の口座売ろうとかってやってたんですけど、あ、ごめんなさい。権利のね、古い楽曲、を、とりあえず売って利益得ようよ、つって。100円でも200円でもいいから、つって。400円か500円で売り出したんですよ。で、何だったかというと、権利、著作権の切れた古い音楽の、楽譜をですね、スコアって言うんですけど、楽譜をですね、パートごとに作ったんですね。で、500円。だから欲しい人がすると、500円安いなんて、500円で全部のパートでやべるんだ、みたいな形で、やってるという感じ。でね、実際数千とか6千入りました、今月とかね、やってる人もいるし、今月1万5千来ました、2万来ましたっていう声も聞いてます。何もしなかったです。あとはね、僕はやっぱり集客が大事なので、まあ、X とかね、そういうエッセンスを使って、やらない広告をかけるのにしたらどうですかっていう話をしてる。という状態です。はい。栄光の、ごめんなさい。成功のためのマインドセット。まあ、AI なんでね。何ですかわかんないですけど。娘と心理的な壁を突破するということで、別に、コンテンツビジネスに問わずなんですけど、まず、完璧主義の人ってやめた方がいいと思います。60点ぐらいでちょうどいいのかなと思って。で、自分がそれ出すと、他にもすごい人いるし、私には実績ないしとか言うんですけど、それが自分の経験であれば別にいいんです。 で、自分が悩みを持ってるのであれば、解決できる人に聞いて、解決できたのなら、それは事例ですよね。なので、まあ、60点ぐらいいいかなと。で、ターゲットする。過去の自分を助けるということで、自分をターゲットにした方がいいです。今の自分。だから僕だったら、僕は何だろう。なんか、どうだろうな。例えばね、恋愛とかさ。例えば僕は、ちょっとこう、ツンデレっぽいけど、優しくしてくれる、彼女が欲しい、奥さんが欲しいとかさ、と思う。じゃあ、マッチングアプリは怖いし、お見合いは高いし、出ないよね。で、自然にね、自分のことを慕ってくれて、理想の付き合いができるね。女性を見つけるにはどうしたらいいか。っていうコンテンツを作ったら、僕と同じような人が売れるのかなと。っていう感じ。だからターゲットも、で、それをまあ作るというね。で、まあ、今回と初心者ので難しそうやめて、毎日継続して、1日10分の制作が開始、1日10分でいいぞ。AI 作ったら秒殺ですから。言うても出してコストほぼかかんないですからね。まず出してみる。60点ぐらいで公開。細かいところまでね、無理なんですよね。あとバージョンアップすればいいんです。やってもらえばいいかなと思います。で、よくある質問として、特別な実績がなくても売れますかってこれよく聞くんですけど、特別な実績、共感と解決が重要なので、身近な悩みほど需要がある。いいんです、特別って。身近なやつがいいんです、身近なね。で、制作時間どのくらいかかりますかってことは、週末の数時間か、徐々に仕組み化していけば時間は削減可能ですって言うんですけど、今ね、企画さえすれば AI が全部作ってくれます。はい。AI が作ってくれますから。プチプチと。逆にその何を売るかっていうとこ、誰に何を売るかだけをしっかり考えれば、あとはもう作業なので AI にやってくれます。で、匿名で始めますかっていう方ので、多くのクリエイターが、まあ、匿名なので別に問題ないですよっていう。はい。で、もうね、ちょうど30分ぐらいで終わると思ったら、本当に30分で終わりましたけどね。もう最後に伝えたいことになってますけど、小さな一歩がみんなの大きな実践で、コンテンツを作ることは、あの人生を消費から生産へ変えると。今日の1記事、今日の1ページが1年後のあなたを支える資産になるというふうに、書いてます。何かをしていくらではなく、もう巻き絵なので、自分が気に入った悩みがあったら、作ればいいわけです。で、作る、それがわかんないんだよねってなれば、聞きゃいいんですよ。できるじゃん。僕でもいいですよ、別に。で、その時は利益どうするんですか？お金ないしっていう時は、そこは利益が上がったらこんだけ半分しましょうとか、折半しましょうみたいな話をしとけばいいんですよ、別に。ただそれだけです。まあ、もしね、こういうのができますかとか、解決できますかって聞いたらいいと思います。もしくは X とか先生探したいと思う。で、実際にお金払って参加するのもありです。はい、これも、毎日記事。だから僕はね、こう、ビジネスラウンジっていうね、やってる週1回やっても、これもまあコンテンツだし、今、まあ、スタンド FM これ聞いてるあなたもこれ、コンテンツだし。というふうに、まあ、ざっくり言うとね。はい。っていう感じで、AI 感、今は、もう資産になるので、これがですね、今は AI 関連プラス AI ツールがトレンドです。もう AI って入れたら、マークにつくんじゃない？例えば悩み。自分の理想の彼女を見つけたい。ってなると、理想の彼女を見つける方法っていうのを AI に聞いて、作ってもらってもいいし、 あとは、どうだろうな。まあ、もし、そうですね。占いじゃない。なんか、悩み事があったら、それを解決してあげるっていうのが、まあ、一番いいのかなっていう気がします。で、わかんなかったら交渉するんです。だから僕なんか、こんなん作ろうと思うんですけど、どうですかっていうのを待ってます。こういうのができるんですけど、どうですか？こんな知りたいんでは、自分が知りたいんですけどっていうことをコンテンツにするのが一番かな。これが一番嬉しい。ターゲットは自分なんで。はい。で、今は、どちらかというと AI 関連プラス AI ツールっていうのがまあトレンドかなっていう気がします。これだけです。だから AI、まあこれはトレンドですけど、もうこういう形ですよね。うん、で、あとは、こう、まあ、制作、あ、匿名で始めますかという質問がありますね。クリエイターなので、ね、芸能人と同じで原始名使ってもいいです。全然名前使わなくても大丈夫です。うん、別に本名じゃなきゃいけない理由って何もないんで、むしろ本名じゃない方が売りやすい。って感じですかね。はい。ちゃんとパワポ作りましたけどね。はい。こういう形なので、コンテンツビジネスを今何するかですと、僕が圧倒的にお勧めしてるのは、AI ツールじゃないかなと。しばらく使えるんじゃねえかなと思ってます。AI ツール。AI じゃない、まあ、トレンドなので、でも AI って幅が広いんですよね。何でもできるから。なので、この AI ツールという概念を持って AI ツールを売るっていうのがいいね。AI ツールを作る。かなっていう気がします。これがコンテンツです。自分では当たり前と思っているようなことを、当然っていうのことをすごいでしょって話すんじゃなくて当たり前に話すのがやっぱり売れる秘訣かなと思ってます。はい。ということで、まあ40分ぐらいで終わっちゃいましたね。30分。はい。これだけです。あとは通常の販売のチャンネルに載せる。で、AI 作ったらこんなん欲しいなと思ったら作ってあげればいいんですよ。こんなん欲しいな。こんなんどうやろうな、みたいな。売れなくていいんですよ、自分が使えば。で、自分が使わなかったら他人も使わないですよね。と思います。さて。どうですか、わかりましたかね。質問があれば。なんでやんないんでしょうね。コンテンツメンション。まあでも、どうだな。何作ったらわからないっていう壁なんですかね。ちょっとそこはわかんないですけど。と思います。はい。やりやすいですよね、これね。じゃあちょっと質問タイムにしましょうかね。わかりますか？堀さんが作ったその、ノートのね、自動 AI システムなんていうのは、すごくいいかなと思ってますけどね。ただ、その、状況がいくらぐらいなのかって値段がわかんないんで、ちょっとやってますけど、飽きて別に値段、極端に値段下げてもいいんですわ。一週間、週払い550円とかいいのかな。1ヶ月に2000円だとどうなんですかね。なんか良さげな気がしますけど。はい。っていう感じですかね。で、コンテンツビジネス、もうちょっと深く話すると、お金集めもできます。 会社もコンテンツだと思う、人もコンテンツです。例えばこういうふうに利益が上がるよ、お金出してよって言った時の企画ってやっぱコンテンツに対してお金払ってるし。で、音楽業界なんかだと、あれも投資で、例えばこの人が歌を歌う歌い手さん、歌い手と歌手と、作詞作曲家っていう権利があるわけですね。で、今度こう原版っていうんですけど、そこに誰が金を出すかっていうのが利益なんです。原版を作った人が利益、投資した人が利益。なんです。なので、執法鑑定とか何か作って、このツールで利益上げませんか、共同でお金出しませんかっていうファンド、お金を集めることも可能。だから僕はプレゼン資料とかよくお金集めるときはこの方法を取りますね。先に、これリプローチっていうね、やり方になるんですけど、先にね、思った方がいいですよ。やってみる。僕なんかいっぱい出してるけど、いっぱい土地でやめてるんですよ。ニーズがなかったらやめないんです。だけど、原価かかんないからいいんですよ。こんな講座やりますって言ってしまえばいいんですよ。僕なんか講座やりますって、AI 講座やりますって言ったら誰も来なかったですもんね。うん。それでも OK です。まあ、まずはやってみるですよね。まあ、今 AI ですからね。売れなかったら無料であげればいいんだけど。っていう感じになります。はい。というところで、ちょっと質問タイム。ですかね。質問タイム。はい。会社もコンテンツです。質問ありますかね。質問。何ですかね。質問。質問あれば、ああ、いいですけど、ないですかね。うん、で、もう私にはアイデアが浮かばないっていう時は、まあ、自分に技術がないっていう人は、誰かをプロデュースするっていうのも一つです。僕はそっちに行きますね。誰かをプロデュース、その人、だからコンテンツ制作とか営業集客を自分でやって、プロデュースをして利益を上げるっていうね、フォルダーさんにね、上げるっていうのはまあ一つですね。で、コンテンツ企画が生まれないっていう場合、生まれないっていう場合は、制作側に回ってもいいかもしれないですね。制作をしますんで、ちょっと覚えてね、やるっていうのはまあ一つかなと思ってます。あとなんだろうな。あとは、制作側に回る。作る側に回る。そこもね、まあ場合によっては、権利になるので、まあいいかなと。まあなんか合うかな。コンサルタントにとっては、やっぱオリジナルのコンテンツは持つべきかなと思ってます。言い方変えればいいだけの話なので。で、ここはやっぱ商品名とかサービス名というのが一つポイントになってくるのかと。かっこいい名前つけても意味がわかんなかったね、あれなんで。っていう感じがします。そこからやっぱ戦略、プランニングになっちゃうと思うんですけど、名前をね、変えて、やれば別に問題ないかなと思ってます。な感じですかね。なんかありますかね。あります。ないです。そう、僕の顔を見たいと思うので、そろそろ。僕の顔をね、ポチッと。これ見てください、これ。これね、完全に AI ですよね、これね。完全に AI で作られてますよね。これね、ちょっと、僕が作ったっていうか、ちょっとお見せしましょうか。ね。例えば何がいいかな。例えば、例えばですね、こういうのなんですね。例えばですね、ここに、スタンド FM とかね、ポッドキャストはちょっと画面が見せれないんですけど、ここに、こういう、これもね、コンテンツですよね。これは、チャット GPT という、MyGPT みたいな。今回、ジェミニを使います。ジェムっていうね、やつがあります。ここに一回入れてみましょうかね。じゃあ何にしましょう。ここのプロンプトが大事なので、 例えば、まあ、チャット GPT 使ってもいいし、じゃあ、まあ、一回チャットで質問に行きましょうか。ね。例えば、何ですかね。執法関係、コンテンツ分析ですか。コンテンツプランナー。コンテンツプロデューサー。プロデューサー養成講座を、行おうと思いますとかね。行おうと思います。まあ、そうですね。見込み客、集めように、無料動画、セミナーを、作ります。ね、そのために必要な、無料動画セミナーの、レジュメを作ってください。レジュメを作ってくださいと。ね。で、ターゲットは、ターゲットコンサルにしましょうか。ターゲットは、コンサルタントや個人事業主です。制約率が高くなるような、まあ、こんばんは。これが出勤で配信聞きつつ、まず、はい、当ててみてください。セール高くなるような、なるように、では DRM。これこと、AI って、やってる人が言葉わかんないからなんで。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。DRM や、などの、マーケティングテクニックを使った、流れで、最後に、最後に、申し込み、審査用の LINE に、以上の LINE に登録するようにしてください。まあ、オプト系ですね。オプトっていうか、LINE に申し込み審査用の、養成講座は、LINE から、LINE に送ってもらい、審査に合格した人のみ、案内をします。クライアン、参加者の意向にからは、LINE に登録をして、LINE に登録をして、どんな、プロデュースをして、どんな生活や、どんな風になりたいかの感想を送ってもらいます。お願いしますと。ベネフィットをたくさん。このベネフィットって言葉がないとね、わかんないからね。たくさん入れて、 る人が自分でもできる。また、自分の様々な問題を解決できると思うよう、と思うような内容にしてください。ちょっと、もうちょっとゴリゴリ入れましたかね。はい。正型コンセプトの天津バイブル。ここいいですね、ここ。こっちでステップのやつですね。これをね、できました。これなんか適当にピピピピピピッと、なんか分かるんですけど、パパーンとコピーします。で、ここでピコってやって、さっきのグールなんたらっていうのがあるので、ここにポチッと貼り付けます。はい、こういう形ですね。で、まあ、これで。まあ、これちょっとね、資料用コンテンツビジネスなんで、ちょっと募集までは入れてないので。聞き手は顧客。聞き手は見込み客とかだ。申し込みたくなる。申し込みたくなる。なる。簡単にできる。と思わせる。特別だと感じるようにとか。というふうに、まあ、入れておきます。で、これを、ポチッ。やると、このカスタムがこう、できるわけです。早いですね、これで。ポチッと。で、入れます。はい。ここに、こういうね、Google スライドジェネレーターっていうね、ここにあります。ここにポチッと入れる、まあ、ヘッダーとかもいらないし、まあ、で、やります。入れます。プレゼンテーションを作成。こう、コピーしてるね。はい。ぐるぐると。はい、ピコピコピコピコってやります。開きます。はい、できました。労働時間半分にし、年商3倍に、する。実際コンテンツプロデューサー、テニシンバイブルね。コンテンツの上げ方、仕組みとコンテンツについてということで、こんなお悩み抱えていませんか？高いスキルはね、労働者が毎日 SNS 更新に言われ、投稿に行く探しに疲弊している。無料相談、安価な個別対応ばかり自由な時間がない。自分の労働時間を切り売りとしないと売り上げが立たない不安。好きは高いはずのに相場以上の単価を提示できない。まさに僕かなと思ってます。プロデューサーの視点と役割を変えるだけであなたの価値は仕組みの構築24時間、他社資産の、かつ自分の外でも収益化、高単価のやつと。プロデューサー、なぜ今プロデューサーなのか市場の変化と三大利点ということで。一般プレイヤーとしては、まあ、フォワードしてこうですよ。実際プレイヤーと仕組みがあるとかね。プロデューサー利点として、圧倒的レバレッジ、運営観音とかね。セーフ3ステップ、最短として、まあ、コンセプト言語が自動ルート、伴走システムっていうね。で、コンセプトの言語化。あなたにお願いしたいと思われるポジション術。誰の悩みを解決するかを明確に定義。その競合分析、独自の証拠を見つけるということで、簡単ではなく、シンプルな解決として提示中ね。こいつすごいしっかりできます。例えば SNS 見込み集客、LINE とか自動ウェブ内に信頼とか審査、個別とかね。 まあ、こうですよと。新年中として、まあ、50% 減の平均高200万ぐらいで、売上不安はゼロですと。で、あなたが持っている素晴らしい人を一番人だけにやるのはもったい、終わらせる。プロデュースの力を使えば、その感動何千人も届け社会ですね。特別なご案内ですと。本気な方のみ、ダイムできますかというところで、まあ、こういうふうに、初心者も大丈夫ですか、はい、LINE にメッセージを送ってください。LINE 登録をどんな順に手に入れたいか、どんな姿が今何がブレーキになっているかということを聞いてください。では、こちらに、ということで、ここに、QR とか、まあ、こういう形で、入れてみてください。詳細を送りますと、こういうふうな形になります。はい。という形になりますね。あ、はい、見えてますね。あ、よかったです。はい。という形、今真っ白なわけですね。はい。これできましたね。はい。はい。という形で、できちゃったよ、みたいな。っていう形ですね。はい。簡単でしょ？これでコンテンツできちゃったし。で、もう一個追加をすると、ちょっともう一個追加をしようか。はい。これね、もう一個追加するね。で、これできたんだけど、ある程度これはね、するとこれちょっと配布していいかどうかね、ちょっと聞いてみるんだけど、これね。例えば、これもうちょっと図が欲しいなとかさ、あると思うんですよ。図が欲しいなとか。だってもうちょっとこう、ここに追加していけばいいんですよね。こうね。例えば、これ Google の、全部 Google 使ったんですよ。で、なんで Google 使うかって言ったら、サービスが多いから使いやすいっていうだけの話なんですけど、まあ、チャット GPT でも一緒に作ります。で、例えば、これをね、もっとゴリゴリしていいんじゃないかと。というときに、ここにね、このスライドを見えるかとするんですよ。で、ここにセリフもあるんですよ、この読むやつ。カンペもあります。解決シンプルです。あなたがプレイヤーを取るというプロデューサーという視点を持つことです。自分の口座だけでなく、他人の強みさも必然に変えることでレバレッジ化した、なりますよ、みたいな。自民どれだけ指示を出せるかで、内容の濃さが違うんでしょう。そう。そうなの。だからコンテンツ作るのは簡単だけど、そもそものコンテンツのビジネスっていうものを把握してないとできない。っていうこと。だから、最低限の流れ、何が必要だ、ベネフィットが必要だとかさ、こんなんが売れるよっていう情報を、ユーザーがしてないと AI って活用できない。っていうね。そうなんです。便利なんです。そう。そこが一つ問題かなと。その、じゃあなんでプログラムなら全く無知の人ができるかってできないわけですよね。できても、あれし、最低限の知識は必要かなと。最低限、おおよそのね、知識はちょっと必要かなと思います。で、これやるとね、ここのね、スライドをね、見やすくプスってこう、ここね、ボタンを押してあげるんですよ。あ、Google さんはね、素晴らしい、この、ここね、ここにね、あるんですよね、こっちと。ここのね、ボタンを、プチッと押してあげるとですね、プチッと押してあげると、おー、ちょっと待ってくださいね。まあ、こう、まあ、他のやつでもいいんですけどね、こう。うん、ちょっと後で使いましょうかね。これ優秀でしょ？これ。ね。これさぁ。ね。なんか考えようかな。で、はい、できました。はい、これをプチッてやって、ほら、新しいスライド。ほら。ほら、見てください。これが、これになるんです。ね、ちょっとスタンドフィルムだとちょっと見えないんであれですけど、これがこれになるんです。これがこれです。これがこれ。ね？こういう形なんです。すごいでしょ？で、あとこれ消せばいいだけなんで。はい。でも資料ができました。 じゃんじゃんね。はい。これね、売ってもいいんだけどな。なんか、1ヶ月ぐらいかかるらしいですけどね。そうなんです。だから僕 AI、だから AI ツールも一緒で、こんなん欲しいなと思ったら作ったら売れゃいいんですよね。で、ただコーディングとかそういう専門的なものはちょっと予算かけてやるっていう形で、やればいいのかなと。便利でしょ、これ。めちゃ便利。そう。だからその、もうちょっとね、資格をね、例えばこの表紙をちょっと変えてみましょうね、これ。うん。プチッと。うん。便利ですよね。ほんと。便利です。便利すぎる。だから、この方法を覚えると何がいいかって言ったら、例えばもう既存のものも言い方変えればいいんですよ。例えば、このお茶とかも、僕お茶これね、飲んでますけど、緑茶なんですよね。多分ね。これ、あやたかっていうさ、ブランドで、あやたかっていっぱいあるけど、その中でも、濃い緑茶とかさ、入れることによって、あやたかの濃い緑茶が欲しいって、こうね、内臓脂肪と皮下脂肪を減らすっていうね。うん。これコンテンツ面ですよね。ボスとかもそうですね。やっぱピッとこれ、ほら。ほら、素晴らしい。っていうコンテンツですね。これはまあ人であり会社であり、何でもいけるのかなっていう気がします。いいでしょ。うん。うちはコンテンツ企画会社なのでこれでいいかなと思ってますね。さまざまコンテンツを使って、必要で、だから僕はこういうコンテンツ欲しいって言ったらこういうのがいいんじゃないですかとか、集客用とかああいう形でいろいろできてもいいのかなっていうふうにしてます。あとこれで喋ってるだけなので、別にいい質問にそのまま使えば。便利ですよね。まあ、Google ジェネーターね、これは、そうだね。まあ、コンテンツ講座やった、そうだな、コンテンツ講座。そうね、コンテンツ講座をやった時に配布してもいいかなと思うんだけどね。配布してもいいかな。とは考えてます。はい。っていうね、感じです。便利でしょこれ、すごいでしょこれ。ね、何ですかねこれ。僕の仕事どこ行ったんですかねって感じですけど。これ第2回とかにね、2つに分けてもいいし、次は、次はっていう、その第2部、第3部っていう形で僕はやってもいいのかなと思います。そうね、ちょっと。そうなんですよね。何ですか？すごいですね。チャット GPT でもジェミニーでもどれだけしっかりとした具体的な指示を出せるか、そうね、そこはね、ちょっと勉強なんで、多分僕はこれを、なんか講座をやるんだったら、僕、ここの講座内容するかなと。要はさ、今 AI を使ってるって言ってもさ、もう AI で稼ぐって言ったらさ、AI のやり方を教えるって稼ぐ人が大半でさ、だから僕はアプリを作ろうということでさ、アプリを作りやすいプラットフォームを今作ってるわけでね。その、どういう風にしようか、その、なんていうかな、この指示をさ、もう分かってないとできないよね。分かってないとね。そこは一つ問題かなと。うん。分かってないと難しいかなっていう気が。でも、どうだろうな。じゃあちょっと一つ実験してみましょうか。 実験。じゃあ、もし全く何もわからない場合、どうするかっていう。うん。これ僕のやり方なんですけどね。ちょっと、参考になるかどうか、まあ、新規チャットで。もう今回もちょっとめんどくさいんで、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。どうしようかな。これでいいか。今ね、閉まったと思った。カメラ映ってないと思ってさ、電子タバコ吸おうと思って、こうやってやってた。あ、映ってる。まあ、後で削除しようかな。はい。ではですね、僕、4000円タバコは、つって、今、電子タバコはいいか。では、ちょっと一回やってみましょうか。では、僕が今やってる尻尾鑑定ですね。尻尾鑑定という、シップという、AI 総合戦術鑑定の AI を操作するオペレーター募集用のオプトイン、オプトインって言葉だね。オプトインを見込み客集め用の動画コンテンツを作ろうと思います。で、例えばローンチだったら、ジェフ・ウォーカーですね。ジェフ・ウォーカーのプロダクトローンチのプロダクトローンチってみんな言うんですけど、これジェフ・ウォーカーが作ったやつなんで。こういう知識が必要ですね。これね。とか、僕大好きなんで、こう出るわけですけどね。自分のプロダクトのロジックや、DRM。ダイレクトレスポンスマーケティングですね。ロジック。を使って、で、ステップメールと同時に送る動画コンテンツを作りたい。大変です。で、数日間送る。どうぞ。作りたいです。もう聞けばいいです。作りたいです。そのための、レジュメ用の、構成や項目の案を日ごとに個別に書く日にちごとに分けて作ってください。他に必要なことがあれば聞いてください。リアルタイムですかね。はい、リアルタイムです。はい。ね。できましたね。こうね。こうやってデータです。ね。では、これの、これ の、オプト用の、これの、オプト用の、LP 案をくださいと。の、最初の、LP 案と、セールスレターをください。登録は LINE にします。登録は LINE します。で、LINE の配信分なんですけどね。尻尾感情詐欺です。これちゃんとね。先生、じゃあ第1話の動画の遊びに行きたいと思います。これ逆にこう出てますよね。これ、第1話の動画のすぐに具体的な台本を作成。してください。素晴らしいですね。で、ここで、例えば、AI で、例えば、もう僕だったらさっきのね、こいつっすね、こいつ。これを、コピーして、例えばもう、どうですかね。これで、どうしてですかね。これで。ちょっと。これで、プレゼン資料を作りますと。1話で見せる内容を出してください。内容を課長書きで出してください。こういうふうにやっちゃえばいいですね。またピピピピピピピピピと。で、これをコピーして、コピーをしてですね。じゃあ一回戻りましょうか。これ、ピッと。で、これで、バチン。ね、はい。で、これで、まあ、OK、みたいな。これ、聞き手は見込み客。で、OK と。こう言いましょうか。そうすると、わーっと。 ますかね。これでもね、よく見るとな、これで、ポチッと。で、やりまして、また始まりました。で、どこ行っちゃったっけ？これじゃない。どれだっけ？どれだっけ？これか。あ、これをですね、こう。で、作成。何なんですかね？はい。インブーサイドを開きます。みたいね。まあ多少ね、修正しなきゃいけないね。こう。ほら。まあ、この、すいませんね。まあ、この辺をね、今日しかないですよね。だいたいそうですね。まあ、こういうふうに。まあでもね、基本的にこの、自動的に作る、もの、今見せたけど、これは、あれなんですよ。見込み客集めっていうか、動画コンテンツ用のものに構成されてるんですよね。このジェネレーターが。なので、あんまりセールス用には、まあ、向いてないかなっていう気はします。ただ、まあ、これでね、さっき戻った通り、これですね。これですかね。こういうふうな形で、できるのかなと。こういう形ですよね。こういうエビデンスを出して、っていう形で、できるのかな。これちょっと修正できたらいいかな。ただ、正直、僕 AI 使ってこれ、先生と何回か書いたんですけど、プレゼンしようとか。僕、資料を作るの結構得意な方なので、僕が書いた方が制約率高い。なんかね、LP とか書いたんだけど、なんかいまいちだった。ので、まあ、あくまで参考にして、していくといいのかなっていう気がします。なので、僕だったら、こういうのをもうそのままコピペしちゃって、で、これ、これ表コピーってあるんで、こうやって。で、あ、これじゃない、これじゃない、これじゃない、これも見せる。これは違うな。これで、例えば、どうだろう。これで、こうしといて、例えば、こういうね。例えば、こういうふうに、例えば、ババーンと。これでセクションでこう、コピーしといて。ね。こういうふうに、なんか、こうやってコピーができるんで。で、これを、ま、なんか、これだったらこれを、なんか、さっきのね、こういう、こういう新規作成かなんか。まあ別にこういうのでいいんですけど、これで、なんか、新しいレイアウトで。なんか、そうですね、こういう、ここに、なんか、これで全部作ってくれんかな、みたいな。こういうふうになんかやってもいいのかなっていう気がしますね、で、適正診断事業についてまたお会いしましょう、みたいな。っていう形でいいかなと思います。その第2話や。はい。っていう感じ。すごいですよね。はい。ということをね、お話ししてるんですけど、なかなかね、なかなかなんですよ。 ここまですごいでしょって言っても、どうせ誰もやらないんです。最近そういう高校多いですね。どうせやらないと思いますかみたいな、言葉をよく聞きますけど、はい。どうせやらないと思いますが、言います、みたいな。あ、面白いですね、高校ね。はい。っていう形、いいですね。お、8位だね。っていう形になりました。なので、ぜひですね、やっていただいて、まあ、どうせやらないんでしょう、と。なので、同じ真似して、僕もどうせやらないんでしょう、という、ね、お、なんか、グループセッションってできるんですね、これね。これ何ですかね。これ何ですかね、これ。これ何ですかね、グループセッションって。よくわかんないですね。これ何ですかね。スピーカービュー。これ何ですか、これ。何ですか。よくわかんないですね。で、これどうしたらいいですかね。こういう感じで、やっておりますと。はい、どうですか。どうですか、これ。なんか、背景変わっちゃいましたね、これ。なんで背景変わったんだろう。なんで、という感じで、やっておりますと。はい。どうですか。どうですかのコメントが見えない。どうです。どうですか、どうですかっていう、どれだ。どこに、どこ行っちゃった。どっか行っちゃいましたね。あれ。あった。笑ってない。使い分けも大切ですね。はい。使い分けも大切です。ということで、まあ、こんな感じでやってますよと。はい。まあ、今日は、コンテンツビジネスについて、お話ししました。あんまりいらんことすると、これ編集がめんどくさいんで、大変なので、まあ、音声で言うことではないですけど、これを見て続きをね、見たいとか、もっと詳しく知りたいとか、であれば、まあ、YouTube とかその辺に出てないような、リアルな話もできると思うので、まあ、あとは、まあ、ビジネスラウンジのメンバーがね、増えてくるとかね、他の AI 講座に参加してもらったりとかするとか、ああいう形のものとして、これを使われたらいいかと思います。あと、この音声をね、書き起こして、例えば、書き起こして、電子書籍 Kindle にして、販売して、アフィリエイトを得るっていうのもいいかもしれないし。いつかコンテンツビジネスってね、すごい、いろいろできるんです。いろいろできるんで、ぜひ、やっていただけたらいいかなと思います。ということで、私は、お腹が空きましたので、そろそろ帰ろうかなと思います。ということで、もし音声だけ聞きたい方は、まあ、スタンド FM でまた聞いてください。はい、じゃあ、8時半ですね。だんだん、半、で、これね、終わろうと思いながら、あれなんですけど、あと2分で引っ張ろう。まあ、後からダウンロードできるようであれば、やって、あそこ、誰も利用していない会員サイトにアップしようかなと思います。ので、ぜひ、見て。で、アップできた時点で、僕は、削除しますと。はい。1時間半も喋ってますね、僕ね。うん。っていう感じです。はい。ということで、スタンド FM の方をまず終わります。はい、スタンド FM の皆さんありがとうございました。よかったらコメントなどいただければ幸いです。ありがとうございました。